声の情報、大阪の社会福祉、2024年2月、ナンバー825号、東住吉区朗読ボランティアなでしこ会制作。1、1月5日から能登半島地震災害義援金の受付開始。2、コラム HB。3、西区ご近所保育園が子育てサロンにお邪魔します。4、特集活動者の広げ方のすすめ2、みんな楽しくがモットーの子ども食堂。5、東住吉区ほっとかれへんをみんなで考えよう。6、支社協大阪支社協子どもスマイリングプロジェクト子どもフードエシカルクッキング講座。7、東淀川区東淀川区社会福祉大会、地域が作る居場所、新たな担い手を求めて。8、支社協ウェル大阪ハートフェア2023。9、風を読む。10、共同募金とは。以上です。1、1月5日から能登半島地震災害義援金の受付開始。令和6年能登半島地震被災地支援社協が今できることから。1月1日に発生した令和6年能登半島地震でお亡くなりになった方々のご冥福をお祈りし、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。被災地では被災された方々が元の生活を一日でも早く取り戻せるよう、災害ボランティアセンター以下災害 VC が順次開設されています。市区社協は今できることとして、1月5日から義援金の募集をさまざまな形で実施しています。具体的には支社協の義援金口座の開設、街頭募金活動、市区社協で募金箱の設置や義援金の受付などを行っています。1月15日と17日は午後5時45分から7時に上本町6丁目交差点付近で、16日は午前8時から午後7時に大阪市街地開発株式会社のご厚意により提供いただいたディアモール大阪内ディーズスクエアで街頭募金を行いました。市区社協職員延べ161人が参加し、被災地支援のための募金を呼びかけ、1,126,898円が集まりました。通勤・通学途中の方やお子さん連れのご家族などたくさんの方々に募金いただき、皆さんの被災された方々への気持ちの大きさを実感しました。集まった募金は義援金として被災地に送金しました。皆様の温かいご支援、ご協力ありがとうございました。また、1月28日から石川県志賀町の災害ボランティアセンター運営支援の職員派遣も開始しました。今後も引き続き被災地に関する情報を発信していきます。ホームページアドレス https://www.osaka-sishakyo.jp/QR コードがあります。令和6年能登半島地震災害義援金にご協力をお願いします。令和6年1月1日に発生した能登地方を震源とする地震により、被災された方々を支援することを目的に義援金を募集しています。皆様の温かいご支援、ご協力をお願いいたします。受付期間、令和6年3月29日金曜まで。銀行口座、りそな銀行、上6支店、普通、680-4741。名義、大阪市社協義援金口。詳細については、大阪市社協総務課。電話06-6765-5601まで。2、コラム HB。 八代亜紀が死んだ。昔一度だけ生の彼女に会ったことがある。ボランティア活動を推進する集いだった。その頃ペルーに学校を作る活動などのボランティアをしていた彼女に、その動機や困難などを聞いて、合わせてミニコンサートもするような企画だった。その聞き手に僕が選ばれたのだ。千人は入るような大きなホールで、八代亜紀と一対一で話ができるのは、それなりに面白いことだと思って引き受けた。控え室で出会った彼女は、人気の演歌歌手とは思えない、老眼鏡をかけた気さくなおばさんだった。彼女が舞台で歌っているとき、係の人に聞いた。彼女にはいくら払うんですか？庶民的な問いがあまりにストレートだったので、係の人は戸惑って、相当とごまかした。それに比べると、僕のギャラはまさにボランティア。そこで彼は言った。彼女にたくさん払ったので、あなたに払う分がなくなりました。ボランティアをしているからといって、そのことがテーマの集いだからといって、素顔はただのおばさんでも、スターはノーギャラでは出演しないのだ。社会の当たり前の現実をいい年をして初めて知った。3. 西区ご近所保育園が子育てサロンにお邪魔します。気軽に相談ができる機会づくり。子育てサロンに保育士が訪問。12月5日、西区にある江戸堀連合会館で、子育てサロンおしゃべり広場チャイルド2が開かれました。0歳から3歳までの親子13組が参加し、畳の上に並べられたおもちゃで自由に遊び、参加者同士で交流しました。その一角では、同地域内のポプラ保育園、社会福祉法人つむぎ福祉会による手形スタンプをサンタクロースのひげに見立てた作品作りが行われました。おしゃべり広場チャイルド2は月1回、江戸堀地域主任児童委員が開催している未就園児親子を対象とした地域の子育てサロンで、参加費無料、予約不要で気軽に参加することができます。今回はポプラ保育園の保育士が参加し、遊んでいる子どもや保護者と交わりながらコミュニケーションを取りました。なかなかハイハイをしなくて、というような参加者からの声があり、保育士が相談に乗る姿も見られました。保育士に気軽に相談してもらいたい。保育園が地域の子育てサロンに参加することになったのは、区社協が事務局を務める西区社会福祉施設連絡会での発言がきっかけでした。子育て世帯が多く住む西区では、加盟施設の8割を保育施設が占めています。その中で複数の施設から、通っている親子に限らず、地域の子育て中の保護者の相談に乗れる機会が設けられないかという意見があり、保育園の担当者と、保育園がある地域で子育てサロンを主催している江戸堀地域主任児童委員が打ち合わせをして取り組みの実施に至りました。昨週には YMCA 阿波座保育園、社会福祉法人大阪 YMCA の保育士が参加し、親子で触れ合って楽しめるわらべ歌や遊びと食育をつなげた魚釣りとレシピ紹介などをしました。田島智美江戸堀地域主任児童委員からは、保育園に育児相談の電話をかけるのは敷居が高いと感じている保護者も多いと思いますので、保育士さんが遊びの輪に加わる中で保護者の相談に乗ってもらえるのがありがたいです。このあたりは転入者も多い地域ですが、町会長が子育て世帯が多いマンションにチラシを貼って周知してくれていることで、掲示板を見て来てくれる人もいますと話します。参加者からは、以前公園で会ったことのある方に久しぶりに会えた、来年令和6年の4月から同じ保育園に通う予定の人と知り合えたといった 地域にある子育てサロンだからこその声もありました。保育園と子育てサロンをつないだ区社協の山本和希子地域支援担当主事は、子育てサロンに参加し、近所に同じように子育てをしている人がいると知ることで安心できることもあると思います。また保育園からの情報発信をきっかけに、今回初めて江戸堀会館に来られた方もいて、地域内の子育て資源との新たなつながりのきっかけになったと思います。今後も地域の中の声やニーズを聞き取りながら、このように地域と施設をつなげていく機会を作っていきたいですと展望を語りました。
4特集活動者の広げ方のすすめ2みんな楽しくがモットーの子ども食堂。地域福祉活動は地域住民のつながり生きがいづくりに寄与していますが、活動者の高齢化や減少により活動の継続に不安を感じている地域や団体も多くあります。本記事では新たな担い手発掘を目指して工夫を凝らした取り組みを紹介します。浪速区青少年指導員連絡協議会子ども食堂。浪速区青少年指導員連絡協議会は、子ども食堂を平成30年から毎月第4日曜日に実施し、カレーやハンバーグに副菜や温かい汁物を添えるなど、栄養バランスを考えたメニューを提供しています。開催場所は一つに絞らず、地域集会所や居酒屋などを借り、区内のさまざまな場所で活動しています。青少年指導員は、地域における青少年の健全育成を図るため、大阪市長から委嘱を受けたもので、各区において連絡協議会を組織し、青少年の健全育成の啓発事業や非行防止の夜間巡視をはじめ、夏祭りなど多くの地域行事に関わっており、浪速区では子ども連合協議会や PTA 協議会などの団体と連携し、さまざまな活動をしています。子ども食堂の周知はチラシを作成して SNS や公共機関、区内小中学校を通じて配布周知しています。取材当日12月24日はおよそ90人の参加がありました。クリスマスイブにちなんでチキンソテーが振る舞われました。浪速区青少年指導員連絡協議会の松尾博之会長に、活動の経緯や思い、新たな活動者を増やしていくための工夫などをお聞きしました。子ども食堂の活動について教えてください。6年前、子ども食堂が社会的に注目され、区内でも一人親世帯や孤食が多い現状から、前会長の発案で子どもたちや親子が一緒に食事ができる子ども食堂の運営を始めました。気兼ねなくみんなが集まれるように、遊びに来る感覚で参加できる雰囲気づくりを大切にしながら、子どもたちを見守れる場づくりをしています。活動者を増やしていくために意識していることはありますか？活動者一人一人に、自分の周りの人や新たにつながった方に活動に参加協力してもらえるよう誘ってみてもらうことをお願いしています。まずは顔が見える関係を作り、活動者を広げていきたいと考えています。新たに活動に加わってくれた方が継続的に参加できるような工夫はありますか？活動者には毎回の参加を必須とせず、無理のない範囲で楽しんで活動してもらえるように心がけています。また活動の中で子どもと関わる機会を作り、子どもの喜んでいる反応を直に受け取れることで、やりがいを感じる機会も作り、継続的に参加してもらえるよう努めています。子ども食堂の活動の今後の展望について教えてください。各地域に子ども食堂があればと願っており、まずは子ども食堂を知ってもらうきっかけになればと考え、区内のいろいろな場所で 開催しています。今後も引き続き実施していきたいと思います。活動者の皆さんの工夫。イベント、ソフトボール大会や校庭キャンプなど、や飲みに行った際に出会った人へ、積極的に青少年指導員連絡協議会の活動に参加しないかと声をかけています。子ども連合協議会と青少年指導員連絡協議会に所属する中で感じている横のつながりができる良さを誘う際に伝えるようにしています。活動者を広げていくためのポイント。積極的に声をかけ魅力を伝える。活動に参加することで得られる魅力を伝え、参加したいと思ってもらえるよう積極的な声かけをする。催しを開催したりイベントに参加していろいろな方と出会う機会を作る。新しいメンバーも仲間に入りやすい雰囲気づくり。無理なく負担なく参加してもらい楽しんでもらえるようにして継続につなげる。活動者自身が楽しんで活動してアットホームな雰囲気を作る。日時、毎月第4日曜日午前11時から午後3時、変更する時もあり。場所、区内各所で開催しているため毎回チラシでお知らせ。対象者、どなたでも。運営、なにわ区青少年指導員連絡協議会。5、東住吉区ほっとかれへんをみんなで考えよう。東住吉区社協は事例学習会、ほっとかれへんをみんなで考えよう、気づこう、つなごう、話し合おうを12月22日に東住吉区民ホールで開催しました。この取り組みは区社協で個別支援に関わる部署が中心となって企画し、地域福祉活動者、地域福祉サポーター、区独自事業として区内14地域に配置、福祉専門職や行政職員など61人が参加しました。気づこう、つなごう、話し合おうをみんなで実践。事例学習に先立ち、講師・助言者を務めた仏教大学講師の金田義弘先生は、専門職には困っている人の声を拾い上げて支援する役割がありますが、地域の中でちょっとした変化に気づくことができるのは生活者である住民だけですと、個別支援に住民が関わる意義や専門職と協働することの大切さを伝えました。その後、実際に区内で対応した一つの個別支援事例を深めました。まずは区社協の見守り相談室、森かなえ管理者と生活困窮者自立相談支援窓口、田中美春主任相談支援員が写真も交えながら事例概要をリアルに伝えました。事例概要。一人暮らしで身寄りがない高齢女性 A さん。自宅は一部が崩れ落ち、電気・ガスなどのライフラインは停止状態。見守り相談室が訪問するが支援は受け入れられない。複数の専門職が関わりながら、つながる場を何度も開催し、また地域住民としてもほっとけないとの思いから、生活状況の把握を試み、行きつけの喫茶店や食堂があるなど、 A さんなりの生活が営まれていることが見えてきた。 A さんの今の家に住み続けたいという気持ちを尊重し、無理な介入はせず、一方で緊急時に対応できるように備え、さりげない見守りを継続することとなった。つながる場とは、各分野の相談支援機関や区役所職員などが集まり、時にスーパーバイザーの助言を受けながら、複合的な課題を抱えた世帯を支える方法を検討する場。続いて、 住民専門職混合のグループで報告された事例のいいとこ探しとして、登場人物 A さん本人、住民専門職などの素敵だと思った言動を模造紙に貼り出して可視化しました。さらに、もしかしたらこんなことができるかもというひらめきを出し合いました。地域と専門職の連携で途切れない支援を。グループからの全体発表の後、実際に A さんの支援に関わった人たちが会場前方に並び、支援を振り返ってコメントしました。実は A さんは先日亡くなられました。亡くなる前日にも歩いている姿を見かけ、その日もすぐに発見できたので、私たちとしては決して孤立死ではなかったと思っています。 A さんは直前まで A さんらしい普段の暮らしを送られていたと思います。支援者だけの思いで走ってしまいそうなところを立ち止まって、 A さんにとってどうなのかを考えてきました。多くの人の情報を重ね合わせることで A さん像が立体的に見え、いい距離感を保って、それでいて途切れないようにと確認して関わってきました、といった言葉が伝えられました。事例学習会を終えて、森管理者はそれぞれの立場から自分たちに何ができるかと活発な意見交換があり、地域の方や専門職の横のつながりづくりの機会になりましたと振り返りました。また田中主任相談支援員は、それぞれが少し枠をはみ出して支援の輪を広げていくことの大切さを感じていただけたと思います。地域専門職がより一層力を合わせていけるよう、今後も区社協としてできることを考え取り組んでいきたいですと話しました。
6、支社協、大阪支社協子どもスマイリングプロジェクト子どもフードエシカルクッキング講座。楽しくエシカルを学ぼう。大阪市ボランティア市民活動センター支社協は、12月16日に一般社団法人サステナブルフードチェーン協議会が取り組む子どもスマイリングプロジェクトと共催で、大阪市内の子どもの居場所を利用している子どもなどおよそ50人を対象に、子どもフードエシカルクッキング講座を開催しました。エシカルとは、持続可能な社会の実現に向けた人、社会、地域、環境に配慮した行動や考え方です。講座では、丸大食品株式会社、日清株式会社、株式会社理想実業の協力企業3社が体験ブースを設け、エシカルを学ぶ授業が行われました。身近にできるエシカルなこと。参加者は全体で説明を受けた後、希望するブースに分かれ、各社の製品を生かした30分程度の授業を1人2ブースまで自由に体験しました。丸大食品株式会社のブースでは、販売するウインナーのパッケージデザインを変更し、プラスチック使用量を削減していると話があり、変更前のデザインと比較し、環境に配慮した取り組みとは何かを考え、ウインナーを使用したホットドッグを作りました。日清株式会社のブースでは、ソフトクリームのスプーンも食べられるものにして、コーンに巻かれる紙以外、何も残らないような工夫を施していると説明がありました。今回のソフトクリーム巻き巻き体験で使用するソフトクリームの紙も、印字ミスなどで商品にはならなかったものを生かし、食品ロスについて考える機会となりました。株式会社理想実業のブースでは、野菜の使えずに捨てていた部分を肥料に変えることで、ゴミの排出量を大幅に減らし、環境に優しい循環型農業を実施していることについて学び、目の前で調理されたラーメンにトッピングの盛り付けを体験しました。自分たちには何ができるのかを考える。 その後、参加者全員で集合し、少人数のグループに分かれて、今日学んだエシカルなことをテーマに話し合い、家や外出時の食事でできるエシカルなことは何かをグループで考え発表しました。子どもたちからは、賞味期限の近いものから食べる、マイ箸を持っていく、料理は食べられる分だけ頼むといった意見が出ました。また、引率していた保護者やスタッフからは、子どもでも知っている身近にある食品の会社が取り組んでいる内容だったので、興味津々で参加していました。友達と一緒に学べて楽しそうでした。これまでこういう場に参加することはあまりなかったので、挑戦の思いで参加しましたが、いつも以上に食べる様子やすごく楽しそうにしていたので、とても良かったです、と話しました。今回、イベントを共催した大阪市ボランティア市民活動センターの泉隼人主事は、子ども支援団体の運営者から、子どもたちは食品寄贈だけでなく、体験、経験の機会や社会の大人、企業や団体と関わる機会を求めているという声を受け、子どもフードエシカルクッキング講座を実施しました。実施後、企業の担当者からは、子どもたちが真剣に参加する姿勢に感動した。今回を機に職を選ぶ力を発揮してほしい。将来を担う子どもたちに体験や環境学習の機会を今後も作っていきたいと聞いています。今後もさまざまな企業や団体と協力しながら、体験の機会を提供していきたいですと話しました。7. 東淀川区東淀川区社会福祉大会地域がつくる居場所新たな担い手を求めて東淀川区社協は東淀川区社会福祉大会を12月7日に東淀川区民センターで開催しました。コロナ禍の影響により4年ぶりの開催でしたが、会場には177人の参加があり、壇上には華やかな花が飾られ、第1部では地域福祉推進に寄与された11人が表彰され、1人3団体に感謝状が贈呈されました。地域福祉活動の振り返りとこれからの期待。第2部では地域がつくる居場所、新たな担い手を求めてをテーマにシンポジウムを開催。基調講演では、上野谷佳代子大阪市ボランティア市民活動センター所長を講師に招き、長年培われてきた地域福祉活動やボランティア活動のポイント、これからのボランティア市民活動への期待が参加者に伝えられました。基調講演に引き続き、東淀川区の小松地域社会福祉協議会の松山信重会長と、方針地域連合振興協会の川崎敦弘会長がパネリストとして登壇、上野谷主張のコーディネートのもと、パネルディスカッションを行いました。大学生と共同した取り組み、困難な福祉課題へのチャレンジ。まず、松山さんから小松地域の小松ふれあい食堂第2、第4日曜開催について話がありました。運営ボランティアは PTA 青少年福祉委員、青少年指導員を中心に大阪成蹊短期大学の学生の参加もあり、若いメンバーで構成され、地域における次世代のボランティアの育成を目的に取り組んでいると力強く説明されました。引き続き川崎さんからは、地域における子どもの居場所づくりについてと題し、方針地域で取り組んでいる地域主導型フリースクール、毎週土曜日曜開催について説明されました。学校に行けない子どもの課題を把握し、不登校児童の支援をしたいという大学生とつながり、共同したフリースクールの取り組みや 今後の展望について話されました。地域における次世代のボランティアの育成、小松地域・方針地域に共通するところは、大学生と協働するなど、若い世代の参画を得て活動を進められている点です。上野屋所長からは、どうやって知り合い、共同した取り組みにつながったのかとの問いかけがあり、地域にある大学であることが大きなポイントであるとともに、大学生も活動したいという思いがあり、場を求めていると2人は答えました。続いて、地域活動のリーダーとして困ったことや、それを乗り越えたエピソードがあればとの問いかけには、松山さんは、ボランティアを集めることと話し、できるだけ多くの方に声かけを行い、人の輪を広げていくことを意識していると答えました。また、川崎さんからは、不登校はデリケートな課題で、参加者を集めることも苦戦していて、地域では対応困難なケースも出てくるが、地域だからこそできることがあると話しました。地域の皆さんが役割を持ち、役割をシフトしていくことが大切。最後に、上野屋所長からパネリストの2人に対して、これまでの取り組みへのねぎらいと、ご家族の理解を得て取り組まれることの大切さ、そして助けられ上手、助け上手の視点を持って、地域の皆さんに役割があり、役割もシフトしていくことが大切であると締めくくりました。区社協の木村健太郎地域支援担当係長は、地域の担い手不足の課題は長年言われているが、小松地域、方針地域のように、若い世代とうまくつながり、共同した取り組みが継続し、担い手が循環していけるよう、区社協としても支援していきたいと話しました。
8. 支社協、ウェル大阪ハートフェア2023、大阪市社会福祉研修情報センター、運営支社協は、ウェル大阪ハートフェア2023を12月9日に大阪市社会福祉研修情報センターで開催しました。このイベントは市民・関係者が福祉・介護について見て知って体験する場として実施したものです。当日は NHK 朝一でおなじみのフリーキャスター駒村多恵さんの講演や大阪市主催のきらめき大賞表彰式&映画、ボケますからよろしくお願いします。おかえりお母さんの上映会、介護技術講座や介護相談会、自助具制作体験講座、障害者就労支援事業所などによる物販、ボランティアによるミニステージ、絵本の読み聞かせ、スタンプラリーなど盛りだくさんのイベントとなり、450人の参加がありました。介護はオーダーメイド。駒村さんの講演では、働きながら親の介護、成功の秘訣をテーマに、家族介護のコミュニケーションのコツなどについて話をされ、介護を身近に考える機会となりました。駒村さんは15年以上実母の介護を続けており、社会福祉協議会や地域包括支援センターなどに相談しながら、多くの情報を得ることが大切です。介護に正解はなく、人それぞれなので、情報をもとに介護を自分でどうデザイン、マネジメントするか、相談しながら自分なりの介護を見つけてください。また、職場などの周りの理解も必要です。私の場合は、雑談の中で少しずつ打ち明けたり、最悪の事態を想定して、家を空けることができないときは、代役を立てていただけるよう、事前に調整をお願いしています。介護は自分が倒れてしまわないよう、困りごとは共有しながら頑張りすぎず、ちょっと楽しみながらすることが続けていくコツですと話しました。 駒村多江さんによる講演の写真があります。きらめき大賞表彰式、その後きらめき大賞では福祉介護の仕事の従事者から仕事で出会った素敵なエピソードを募集し、その中から選ばれた今年度の最優秀賞1人、優秀賞2人、特別賞2人が表彰されました。この賞は大阪市が福祉・介護の仕事のやりがいや魅力が伝わる作品を表彰することで、福祉の仕事のイメージアップを図り、将来の福祉人材の確保を図るとともに、現場で働く職員の仕事に対するやりがいを支え、人材の定着を図ることを目的としています。表彰式後は各受賞作品の報告があり、中には作品に登場する利用者と一緒に報告する受賞者もいるなど、来場者に伝わる工夫がされていました。きらめき大賞の受賞者と審査員、主催者などの関係者による一枚の写真があります。各受賞作品はこちら、QR コードがあります。9、風を読む、認知症基本法、大阪公立大学大学院生活科学研究科教授岡田真一。2023年6月に認知症基本法が成立した。正確には共生社会の実現を推進するための認知症基本法である。この基本法では認知症の人に様々な配慮を行うとともに、認知症の人を含むすべての国民の個性と能力が十分に発揮できるような社会の実現を目指すことを理念としている。認知症基本法における認知症施策の基本方針は次の7つである。その7つとは、1、認知症の人の意思を尊重すること。2、認知症に関する適切な知識を普及させること。3、認知症の人の社会参加を促進し、個性や能力が発揮できるようにすること。4、認知症の人に対する保健、医療、福祉サービスを充実させること。5、認知症の人と家族に対して適切な支援が行われ、地域で安心して暮らせるようにすること。6、医療的な観点からだけでなく、介護、社会参加のあり方、共生社会の整備などの観点からの認知症に関する研究を推進させること。7、教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉などの総合的な観点から認知症の人の支援を進めることである。認知症基本法は2024年度中には施行される。まず国が認知症施策推進基本計画を立て、それを受けて都道府県が認知症施策推進計画を立てる。そして都道府県が立てた計画をもとに、各市町村が認知症施策推進計画を立てることとなる。その場合、各市町村はすでに策定が終わっている介護保険事業計画や高齢者保健福祉計画との整合性を保つことが求められる。1966年、国連総会で採択された世界人権宣言に基づく国際人権規約で、自己決定の重要性が述べられ、自己決定が人の基本的な権利と規定されている。認知症基本法では、その考え方を踏まえ、認知症の人の自己決定、意思決定の重要性が明確にされた。10、共同募金とは、赤い羽共同募金は戦後間もない昭和22年1947年に国民主体の民間運動として始まり、現在は社会福祉法に基づき地域の社会福祉課題の解決に取り組む民間団体を支援する仕組みとして取り組まれています。お寄せいただいた寄付金は、一人暮らしの高齢者の支援、 障害者の就労支援、車椅子のまま乗れる福祉車両の整備、子ども食堂、高齢者と地域の人たちの交流事業、高齢者サロン、子育て支援、自殺予防の電話相談活動事業などの地域福祉活動に助成しています。また、災害への支援や新型感染症の影響で生活に困窮する人や社会的に孤立する人の支援活動への助成にも役立てられています。令和6年度赤い羽共同募金記念バッジデザインを募集。令和6年度共同募金運動期間中10月1日からに、募金運動に協力した方へのお礼や赤い羽共同募金を PR するためなどに用いる記念バッジのデザインを近畿6府県の共同募金会が合同募集します。デザインの決まりなど詳しくは次のホームページをご覧ください。応募資格、近畿6府県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県内に在住または在勤、在学の方。締め切り4月12日金曜必着。令和6年度公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団女性要望書の受付のお知らせ。大阪府共同募金会では、一般社団法人京都馬主協会を通じて行う表記財団の助成金に関わる女性要望書を受け付けます。一定条件が必要ですので、詳しくは次のホームページをご覧ください。受付期間、令和6年3月1日金曜から3月29日金曜必着。助成対象、民間社会福祉施設等設備。大阪府共同募金会ホームページ。ホームページアドレス http://www.akaihane-osaka.or.jp。 問い合わせ、大阪府共同募金会事務局まで。電話 06-6762-8717。 赤い羽大阪で検索。
以上で声の情報大阪の社会福祉825号を終わります。発行、社会福祉法人大阪市社会福祉協議会、郵便番号 543-0021、 大阪市天王寺区東神津町 12-10、 大阪市立社会福祉センター内。電話 06-6765-5601、 ファックス 06-6765-5605。 ホームページアドレス http://www.osaka-sishakyo.jp。 この記事に関してのお問い合わせは、社会福祉法人大阪市東住吉区社会福祉協議会、郵便番号 546-0031、 大阪市東住吉区田辺 2-10-18 爽やかセンター内。電話 06-6622-6611、 ファックス 06-6622-8973。 ホームページアドレス http://sawaka-c.ne.jp/ までお願いします。翻訳、東住吉区朗読ボランティアなでしこ会。今月の担当は中西美里、江川雅子、山野雅子、奥野京子でした。この後には何も録音してありません。